Bambuji. Monday to Friday live program.
Good day.
Good day. Good day.
Good day. 教えて税理士さん。このコーナーでは毎週税理士さんをお迎えし、私たちの生活から切っても切り離せないそうです。税金についてたっぷりとお話を伺っております。お勉強。お相手は東京地方税理士会山梨県会渡辺武成さんです。渡辺さん、よろしくお願いします。
はい、よろしくお願いします。
さて、早速今日のテーマは一体何ですか。
はい、今日は通勤手当についてお話をしてみようと思います。大さん、通勤手当って分かりますよね。
わかりますよねってそのままだと思うんですけど、はい、会社に通勤するためにかかる費用を何ですか。会社が出してくれるっていうあれですよね。
はい、そうです。
ですよね。よ
かった。その通りです、うん。会社に通勤するためにかかった費用を会社は毎月負担してくれるあれです、
うん、あれですよ。よかった。 いきなり渡辺さんってこう質問するタイプなんで何か特殊なのかなと思ってちょっとビビりましたけど、
ね。はい、すいません、一応聞いてみました
一応か。はい、
前回同様ですね、はいはい、4月なので新社会人の方に向けに、また会社の給料を計算して払う方の方に対しても、
なるほど、
通勤手当の税法上の規定を紹介させていただきます。
なるほど。まあ、通勤手当も、ね、税法関係してくるということなんですけども、これ税法というのは幅が広いんですよね。
そうなんですよ。通勤手当の取り扱いも税法が関係してくるんです、うん。その中で一定の金額までは税金がかからないとかの決まりがあるんですね。
今渡辺さん、
はい、
税金がかからないっておっしゃいましたね。
はい、
はい、これ税金がかからないっていうところをもう少し、いや、かなり詳しく教えてください。ちょっと渡辺さん。
はい、はい、お任せください。では今から、通勤手当講座を開催します。
講座お願いします。
はい、まず基本的に通勤手当はいくら支給しても構いません。
うん、
これはその会社によって自由なんです。
ほうほうほう。
ただし税法上は会社までの通勤方法により非課税限度額と言ってますけども、税金のかからない上限が定められています。
うん、なるほど。税金のかからないという上限があるんですね。そうか、非課税限度額ですね。これは通勤方法によって違うんですか。
はい、まずは車で通勤する場合から説明します。
はい、
車で通勤する場合は、自宅から会社までの距離が片道2キロ以上、10キロ未満なら4200円、
うん、
10キロ以上15キロ未満までは7100円、というように距離に応じて上限が決められています。
車通勤の場合はこれじゃあ距離に応じて決まってくるというみたいなんですけども、今渡辺さんがいきなりこう2キロ以上からスタート しましたよね。
はい、
ね、2キロ未満っていうのは どうなんですか。これ
いいところに気づきましたね。
いいところっていうか
、はい、実はですね、2キロ未満の場合は、
はい、
税金のかからない部分は一切ありません。支給された交通費は全額税金の対象となります。
なんかそしたら2キロ未満の人ちょっと気の毒っていうか、かわいそうな感じもするんですけども、渡辺さんちょっと、ね、疑問があるんですけど、
はい、
2キロ以上10キロ未満の人は上限が4200円とおっしゃいましたよね。
はい、
で渡辺さんはいくら支給しても自由だって、これもさっきおっしゃったんで、もしそういう人が1万円支給してもらった場合があったらこれどうなるんですか。
はい、その場合は4200円までには税金がかからず、4200円を超えた5800円に対しては所得税などがかかってきます。
はあ、
つまり上限を超えた部分については普通の給料と同じ取り扱いです。
なるほど。交通費を多く払うのは自由でも上限を超えた部分には税金がかかるんですね。あ、なるほど、わかりました。
では、次に、
はい、
電車やバスで通勤する人の場合です、
うん。
この場合は合理的な運賃の額という取り決めがあり、その上限は15万円となります。
合理的な運賃の額ってどういうことなんですか。
確かに、分かりづらい表現です。
かなり分かんないよこれ。
簡単に言いますと、自宅から会社まで電車やバスで普通に通勤する場合にかかる金額と思ってもらえれば大丈夫です。
ということは、電車やバスで普通に通勤していれば会社から支給された通勤手当に税金はかからないですっていうことでいいんですか、これは。
はい、さすが大さん、その通りです。
そうですか。
まあ、15万円という上限はありますけどね。
でもこれ渡辺さんね、車それから電車バースときましたね。 他の通勤方法ってこうプライベートジェットとかそういう話にならないですよね。
次は、高速道路などの、はい、有料道路を利用している場合です。
なるほど、
うん、これも先ほどと同じように合理的な運賃の額という取り決めがあり、うん、その上限は、15万円となります。
出た、これも合理的な運賃の額ですか。
ということはさっきとこれも同じ考えでいいんだと思うんですけども、普通に高速道路を使っていれば全額通勤手当としてこれ税金はかからないと。
はい、その通りです。
あ、よかった、分かったからびっくりした。
まあ、15万円という上限はまたありますけどね、うん、
でもこのあたりでこれ全部になるかな。徒歩とかさ、あとは自転車以外だと、うん、でもこれぐらいですよね、
うんうん。最後に、うん、バスや電車などの交通機関と車を組み合わせて通勤する場合です、
うん、複合バザーですね、これね、うん、確かにまあありえますよね。これでその場合はどうするんですか。
この場合はですね、うん、合理的な運賃の額と車で通勤する場合の規定を組み合わせた合計金額で判定を行います。ちなみにこれも上限は15万円です。
出た、やっぱりこれも合理的な運賃の額来たんですけど、でまたしてもこれ上限は15万円なんですね。
はい、すっかり上限15万円になれちゃいましたね。
なりましたね。
一番複雑なのは車で通勤する場合だと思いますので、うん、距離に応じて上限変わるということを覚えておいてください。
うん、車で通勤している人は自宅から会社まで、まあ、どのぐらいの距離があるかと、それからその場合の税金のかからない範囲っていうのをこれ確認しておくという必要がありそうなんですけども、うん、なるほど。これ今日のポイント一言でお願いしますが、どうするんだろうな。今日のポイント一言でお願いします。
通勤手当非課税範囲を要チェック
これ我々の世界でいうと詳しくはウェブでと一緒のパターンですね。これね、なんかまとめちゃったなみたいな感じがありますけどもね。渡辺さん、じゃあ今後開催される無料相談会ありますか。
はい、新型コロナウイルスの影響で日程などに変更が生じる場合もありますので、うん、無料相談会の日程は東京地方税理士会甲府支部と大月支部のホームページでご確認ください。
はい、さらに無料相談会について詳しくは東京地方税理士会山梨県会事務局電話番号 055-233-1318 055-233-1318 もしくは東京地方税理士会大月支部事務局の方もあります 055-22-8481 055-22-8481 までお問い合わせください。そしてこのコーナーのバックナンバーが FM 富士のホームページにあります。教えて税理士さんのバナーから聞けるんです。
はい、今日の放送のおさらいとしてぜひ聞いてみてください。
はい、そして税金に関するご質問も引き続き受け付けております。コーナーで紹介された方には記念品を差し上げます。渡辺さん、ありがとうございます。
はい、ありがとうございました。
以上、この時間は税金について学ぶ教えて税理士さんでした。